中学受験ナビスクールラジオ。スクールナビゲーターののびるです。この番組は中学受験を目指すご家庭に学校の先生からの生の声や受験に役立つ情報をお届けするラジオです。ではですね、先生、コロナ禍に、限定せずにですね、一般的なことをお伺いしますけども、吉祥女子の、学びについて少し詳しく教えていただけますか。
はい、そうですね。本校はやはり大学が付属ということではございません。受験してみんな自分の夢を切り開いていくような、そういう進学校ですので、かといって、じゃあ、その偏差値が高い有名な大学に行きなさい、偏差値で選ぶんだ、そういう指導はしておりません。本校の進路指導、進路という言葉、進学ではないんですね。進路という言葉からも分かるように、この自分の生き方、将来のライフプラン、そういったことも含めて、内発的な動機づけのもとに、それを大学受験指導につなげていっているという特徴がございます。ですから、本校では伝統的なその様々な進路指導のプログラムがあって、こう学年を経るにつれて、例えば初め、まだ中学生の時は職業について調べたり、自分と社会の間の関連性、自分が将来社会に出てどういう関わり方をできるかな、あるいは国際に目を向ける、そういったことをやったり、ただだんだん学年が上がっていくに従って、じゃあ世の中の大学というところではどういった学部学科があって、どういったことが学べて、どういう資格が取れて、でそしたら、じゃあその学部学科、自分が思い描いている専門分野、そこに強いような研究室があるようなどういう大学があって、じゃあ自分はその最高峰のどこを目指すんだっていう形で、すごく納得感を持って最後、高3でその受験する大学を決めていく、目指す大学を決めていく、そういう流れがございます。その中でさまざまな仕掛けがありまして、例えばこれは最近18年頃からやってるんですけれども、大学教授あるいは各界の専門家に来ていただいて、学校に来ていただいて、その専門分野の最先端について講義いただくような教養講座というものを近年では実施しております。実はそれより前はすごく単発的にたくさんやってたんですけれども、それをぐっとまとめまして、コロナ前7月そのちょうど試験休みのところですね、これ教養講座、中学生でも高校生でも好きな講座取れますよ、無料ですよ、で各界の専門家の方にいらっしゃっていただいてますよっていうような、そういう状況の中で、例えばその生命倫理の専門家に来ていただいたり、あるいは iPS 細胞を使ってで臓器を作るような、そういうところの研究されている方とか、あるいは宇宙物理学を、専門にされている教授の方とか、ではたまた外交官の方に来ていただいて、その職業のご説明していただいたり、あるいは、それぞれ大学の先生がこう専門にしている、何でしょう、例えばその鬼滅の刃について学問するとか、そういうちょっと面白い、そういう講座を立てていただいたり、はい、またあと Google 社とずっと前から連携してまして、 Google でその、女性 の、 その、キャリアその支援みたいなところもあるんですけれども、その Google の Mind the Gap っていう、そういうところがあって、 Google 本社を見学できるんですね。そのすごくオープンな、そういう企業文化を実際見学できる、でそこでプログラミングも少し教えていただけるっていうような、そういう講座があって、ところへ その実際に出かけていくものがあったりとか、そういった教養講座というパッケージを用意させていただいて、7月終わりに数日間、やってるんですね。でそれでさまざまなその自分が興味がある最先端を見て、ああこういう感じなのか、じゃあより興味が湧いてきた、いろいろ調べてみようかな、そういうこともありました。でまたコロナの中では少し7月に全部できなくて、あるいはオンラインになったり、12月に行ったりとかいろいろあったんですが、現在もそれは続いておりますし、またこの間7月にやろうとして、ちょっと12月にずらしたものもあったり、ですから結果的に今コロナ禍の中で夏冬両方やってるようなイメージになってるんですけれども、またそれを支えてくれる仕組みが、最近恒大連携って言われてますよね。恒大連携の協定っていうのがあるんですけど、高校大学が連携する、 そういう協定を結びましょうっていう、そういう、まあ、世の中の動きが実はあって、ただ本校は従来から東京外国語大、そして東京農工大、 国立ですよね、この近くの中央線沿線、と協定を結んでおりました。ただ昨年さらにそれを広げて教養講座などでもいろいろ連携しやすいようにということで、あの ICU、 それから東京学芸大、それから順天堂大、順天堂を除くとこの西東京という形になると思うんですけれども、
そうですね、
はい、うん、で順天はその医学部があったりスポーツがあったりしますので、そういうニーズの生徒たち その将来への興味にも応えられるということで、もちろんこれで何か推薦枠があるから出てくるとかそういうことではないんですけれども、はい、ただやっぱりその大学の学びを我々がすごく近くで見ることができる、あのそういったあの協力をしていただけるような形になりますので、ただコロナ禍でなかなかね、その今先方の新しく入ったところの大学に出かけていくことがなかなか難しい状況はあるんですけれども、あのコロナがもう少し落ち着いてきたらもっとそれが活発にできるであろうということがあります。こういったこともその生徒のさまざまなその内発的な動機づけを支える一つの要素になっていると思いますし、その他あの高校生になると卒業生を呼んで講演会のようなものをよくやるんですね。高1では卒業生講演会で、高2では、高校1ではその大体30歳ぐらいの方ですかね、社会に出てちょうど第一線で働かれている方をお呼びして、その吉祥時代の話から、その後どうやって社会で戦ってあの自分でその自立していかれているのか、そういったことを講演いただくような、そのまさに本当にあの高1ってちょうど文理選択の年なんですよね。文理、そして、まあ、はい、芸術系を選ぶ方もいらっしゃいますけれども、あのその選択の年なのでみんな迷ってるんです。自分がどっち側に進もうか。でそういう中でそれを前にして6月ぐらいに講演会バーンってやるんです。だからそこで分野の違う、まあ、大体理系文系医学系芸術系の方を呼びして、でそして話いただいて、やっぱり刺激を受けるんですよね。自分にとって大切なものは何なのか、自分の持つ価値観って一体どういうことなんだろう、何を優先して生きていくんだろう、考えます。多分高知の人たちみんな考えて、でそれでじゃあその自分がその理系にするのか文系にするのか、その先にどういう職業を思い描いているのか、そういったところに最後自分の判断で納得して選択できるように、それが11月になるんですけれども、ちょうど今頃です。あの最後の自分の選択を自分の決断で、誰から言われたからではなく自分で決断できるように、そういった行事も用意している、進路行事もやっているということになります。私たちはその自分で最後決断してもらいたい。自分で選んだものはあのたとえその結果どうなったとしてもやっぱり納得感が生まれるんですよね。でそこで力強く前に進んでいくことができる。誰かに言われたからじゃなくて、いろんな情報を聞きながら最後自分で決断してもらいたい。こう11月の今頃ですと本当に最後悩んじゃって、こう他人の先生と面談をもう毎日のようにしながら、もう最後泣きながらこうサインしてみたいな、選んでみたいな子もいるんですよね。あのやっぱりでもその過程がその最後納得感のある、自分の進路選択、あるいは内発的な動機づけというものにつながっていくんだろうなと思っています。
なるほど、
はい
はい。まあ、そういう、まあ、あの一言で言うと、まあ、キャリア教育にあたるところだと思うんですけども、はい、やっぱりその高校中学、特に高校時代かな、はい、高校時代というのが一番その周りからのこう影響を受けやすいというか、あのまあ、自分で悩む時期でもあると思うので、やっぱりこう先生から言われたことだけじゃなくて、まあ、外からのこう本物を知るというか、
そうですね、
まあ、リアルな部分をちゃんと見ておくということで、まあ、納得して、
はい、
それだったら僕私はこうやって勉強しようとか、はい、まあ、そういうふうにこう方向づけがきちっとできていくと、はい、まあ、あの受験勉強に対しても前向きというかモチベーションが上がるんじゃないかなというふうに思いますね。
あの私たち教員がすべてを知ってるわけでは、はい、世の中のすべてを知ってるわけではもちろんありませんので、はい、そういう中でこういろいろな卒業生の方に協力していただいて、でその卒業生の方はやっぱりあの本当に非常に肯定的な感情というか、あの本当に良かったな、その多様性を認める文化もそうなんですけれども、良、うんうん、かったっていうことを思って卒業していっていただいているので、やっぱりいざ声かけたらもうパッと協力してくれるんですよね。実はそのコロナ前になりますけど2019年度などはロンドンから駆けつけてくれたり、このためだけに ロンドンでも今金融機関に勤めていて、ロンドンに住んでるんですけれども、いざやっぱり自分の夢は最後自分のさまざまな経験を後輩に、吉祥の後輩に伝えることなんだ、それは自分の一つ、野望の一つなんだ、人生の目標の一つなんだって言ってる子がいまして、だからもう声かけたら今ロンドンにいるんだけど休みを取って、で自分で航空券取って、でそれでパッと来て土曜日に講演して月曜日に帰っていくみたいな、そういう形で協力してくれる卒業生もいましたね。
あ、そういう姿もまたかっこいいですよね。
そうです、はい、本当にありがたいなというところになりますけどね。はい、
そういった中でのご苦労な点とかございますか？
そうですね、やっぱり卒業生は協力してくれます。ただあとはコロナ禍の中でこの今その教養講座というものであったり、そういった行事をうまくその間を縫ってじゃないですけれども実現させていくことはこの2年間非常に尽力といいますか苦労してやってきたり、あるいはこう進路ガイダンスのようなものも、こう今までだったらこうホール体育館に集めてってことだったんですが、なかなか今こう学年全体でこうちょっと密になって集まるっていうのもはばかられる時期もありましたので、そういうのもうまく教室で分散してこうきちんとテレビで配信できるようにしたりとか、そういった工夫はいろいろ行っておりますね。
まあ、せっかくね大学との連携ができていても、学校大学自体がもうオンラインになってたりもしますから。
そうです、今大学生もやっぱり苦労が多いようですよね。卒業生聞きますと、ずっとオンラインでっていう子もいますので、大学によっては特に大きな大学はやっぱ厳しいみたいですよね。
そうですよね、はい。まあ、実際ね高校のうちからこう大学のキャンパスに入って、まあ、授業を、まあ、聴講したりとか、まあ、実験を見たりとか、はい、そういう経験ってすごくね、させてあげたいところだと思うんですけども、はい、なかなかね、今ちょっと難しいですけどね、まあ、早くそういう時期が来ればいいなというふうに思いますね。
あと話は変わりますけど、あと本校で夏期講習が実はいろいろあるんです。
あ、はいはい、
夏期講習が自分の好きに選べるんですね。で、6期、3日間が6期あって、午前午後あるので、そこに本当に百数十講座立つような状況があって、でもちろん学年ごとのそれぞれの講座があるんですけれども、で受験対策の講座もあるし、その応用編とか標準編とか基礎編とか、その普段の授業を補うような学習を振り返るような、そういう講座ももちろんあるんですが、それとは別にその教養的な講座もあるんですね。さっきの教養講座とは違うんですけど、
別の講座でね、
夏期講習ってのは基本本校の教員がやるんですよ、
はい、
本校の教員が例えばじゃあちょっとロボットプログラミングの講座やろうかなとか、答えがない問題に挑むっていう中1から高2まで合同の講座をやろうとか、そういう企画を立てて、まあ、その年々で変わるんですけれども、そういったちょっとその学校のいつも教わってる先生からお勉強ゴリゴリではないちょっと視点を変えた講座も立っていて、でそういう中から好きに選ぶことができる。一講座3000円ほどいただくんですけれど も, もうそれも全部生徒本人が Google フォームっていう、まあ、Google のシステムの中で自分で申し込むんですね。だから合宿、自分はクラブの合宿がいつあるからとか、ご家族とのご旅行がいつあるからとか、自分でスケジュール考えて、この期にこの講座立ってるから面白そう行ってみようっていうので、かなり多くの生徒がそれで参加する。はたまた一部の国語の講座とか、国語ですね、国語ですとか、あるいはちょっと復習的な講座では複数学年合同でやる講座もあるんです。どうせ復習講座なら高2高1全部一緒にやっちゃおうとか、高1から高3誰でも受けられるよとか
はい、はい、
あるいは学年の制限がない英検対策の講座とか、その英検何級用っていう形でね、そういうものはやっぱり違う学年の生徒が同じ授業を受けるってないので、実際ものすごく化学反応というか刺激が生まれるみたいですね。
あ、なるほどね。
そういう講座も結構たくさん立っていたり、うん、面白いですね。そういったものも少し支えてるのかもしれませんし。
これは先生方はほぼ皆さんやられてるんですか？
そうですね、うまく教科の方で分担して、普通のもちろん授業のあれ受験対策の講座ももちろんやられたくさんありますし、それでちょっと自分は今年はちょっとそういう教養的なことをチャレンジしたいからって言って、一部そういう講座を受け持ったり、はい、いろいろしています。課外授業の説明、山根先生の方からお願いできますか？
はい、わかりました。では、課外授業について少しお話しさせていただきます。本校には、課外授業というものがございまして、こちらは、専門の先生方に外部からおいでいただきまして、要するに学校の中で お稽古事ができる、習い事ができるというふうにお考えいただければ結構かと思いますが、お茶、お花、日本舞踊、お琴、といったような、本当に習い事みたいな要素のものもありますし、先ほど芸術系があると申し上げましたが、その美術を専門に油絵を描いたりとかっていう、ものや、あるいはピアノ、トランペット、そういった楽器を習うというものがあったりというのを、放課後に学校の中で、行うことができまして、そちらの方も人気です。なので生徒は、クラブの合間にちょっとお茶を習いに行ってまたクラブに戻ってくるとか、あるいは、今日はクラブがない日だから、でもこの課外授業が取れるから取ろうとか、なので、クラブとの掛け持ちなどもやっている生徒が多いというのが、現状です。かなり人気ですね。いろんな生徒が幅広くいろんな、課外授業を取っております、はい。
一番人気なのはどの授業なんですかね。
どれがもちろん人気というかですね、数が相手の先生方がこの数取ってってもう決まっているので、無制限ではなくて、それぞれの先生方につき30人までとかっていうふうになっていて、その枠にいっぱい入るところまでということになっていて、大体の講座がいつもいっぱいという状況にはなっております。
それはそれでいいですね、はい、なんかね。
はい、本当にお免状とかをもらって卒業していく生徒もおりますし、毎年同じものをやらなくてもいいので、今年はお花をやったけど来年はお茶にトライしてみようとかっていうことももちろんできますし。
なるほど、
はい、生徒は自分の興味に合わせていろいろと変えることも増やすこともできる。あとちょっと料金はやっぱり発生してしまいますので、その外部の先生にお支払いするものがありますので、それでもかなり人気になっておりまして、はい、説明会などでも課外授業について質問される方も結構いらっしゃいます、はい、
ですよね。保護者の方にとってもなんか学校にいながらそういうお免状とか取れるって、
そうですよね、結構ちょっとお得な感じがするんじゃないかなと思うんですけれども、はい、
ね、将来のことを考えてね、
そうですね、
ちょっと取っといた方がいいんじゃないかなと思ってたら、はい、学校でできるっていうのはすごいいいです
よね。ついでに取れちゃうっていうような感覚で、はい、人気のある、課外授業、いろんな講座がございます。はい
はい、女子校ならではかなという部分でもありますね。
そうですね、本当に習い事って割と、はい、遠くから通ってくる生徒が多いので、一回うちに帰ってからまた行くってなると、はい、なかなか大変になってしまいますので、それをもう下校時刻までに済ませられるっていうのであればぜひともっていう声もたくさんありますね、はい、
なるほど、ありがとうございます。スクールラジオでは番組への感想、出演してほしい学校など皆様からのお便りをお待ちしております。また受験に関する質問や相談にもお答えしていきますので、概要欄の Google ホームからお気軽にお寄せください。 Apple、Amazon、Google、Spotify などの無料のポッドキャストアプリで購読やフォローなどのボタンを押していただくと更新情報が届きますので便利です。それでは次回もスクールラジオでお会いしましょう。